ちゃんさんはフェイクドキュメンタリー映画っていうの結構見てるのかな。
まあフェイカーといえば俺ですからね。
POV というか。
はい。あれですよね。なんつうの。ホラー映画。
そうですね。
魔女の森に行くやつ。
ブレアウィッチプロジェクト。
そう。
もう何を隠そう、僕はほどのブレアウィッチャーはいないっていうぐらいブレアウィッチプロジェクト大好きなんですよ。
ブレアウィッチャーですよね。
じゃあチャンさん、ブレアウィッチプロジェクト見たことはある？
あります。
あ、じゃあ話は早い。
話が早い。
ブレアウィッチプロジェクトっていうのは1999年の12月クリスマス時期とかにやってたんですよ、かれこれ。
うん。
昔ですよ。
うん。
僕も22とか3とか4とかそれぐらいでしたよ。
うん。
うん。で、やってんなーって思って。お正月に映画見に行ったんかな、ブレアウィッチプロジェクト。
はい。
面白いなぁと。
うん。
こら面白いなって思って、その手の映画にどんどんのめり込むきっかけになったんですけども。
はい。
その後、DVD なんかも買いまして。
うん。
何度も何度も見たんですけども。
うん。
そのために思ったことは面白いなぁって。
うん。
3人の学生が、その魔女伝説のある森に取材に行くと。
はい。
で、その取材の模様をドキュメンタリー映画にしたいって言うて、その、うん、映画学生やから。で、それを撮ってたんですけども、
はい。
そのまま行方不明になっちゃうんですよ、3人とも。うん、で、1年後にフィルムだけが見つかりまして、
うん。
そのフィルムを映画として公開するっていう体なんですよ。
はい。
だからそのフィルムを見たら3人の身に何が起こったのかっていうのが分かるかもしれんと。
うん。
もうそんなもん感覚ドキドキで見るじゃないですか。
はい。
一体3人は森で一体何がって行方不明になっちゃったんだって。
うん。
で見たらこの3人がどんどん森の中で迷っていく様が映ってまして、
うん、
道に迷っちゃうんですよ、森で。で、どこまで歩いても帰れないよって。で、終わりっていう。
怖い映画でしたね。
だって森で迷うとかって超怖いじゃないですか。
迷うなら、絶対森では迷いたくないですよね。山とか、森とか。
海がいい？やっぱり
海はね、うん、遭難とか、うん、てかもう自然怖い。
だって街って迷わんじゃないですか。
街で迷ってたらもうやばいよ。
もう3年ぐらい帰れてないって。
あ、でもそれありそうだな。
ある？
なんかすげえいい発想じゃない？
ああ、
帰れないんですよって。
ああ、帰って、ってみんな誰でもいるのに帰れないって怖いかもしれないですね。
うん。
アウトロー
の中なんか世にも奇妙な物語にあったな、そういう話。
家帰れないって。
お父さんが、仕事終わってお家に帰ろうとするんだけど、
うん、
家がないのよ。
うんうんうんうんうん。
だけど電話したら通じるわけ。
うん。
あれ？おかしいなって言って、いや、なんか俺道迷っちゃったかなとか言って。
うんうん。
ちょっともう一回駅からやり直すわって。
はい、はい。
で、駅から、で、この角を曲がって、うん、あ、自動販売機があるよね、みたいな、うんうん。で、そこに伊藤さんのお家があって、
うんうん、
で、その角を行ったら、俺の家って言ったら、家がないんですよ。
うんうんうんうん、
あれ、おかしいなってもう一回出ました。いや、俺今、家の前に、家の近くにいるから、ちょっと外出てくれないか、みたいな奥さんに。
はい。
そしたら、もう何言ってるのよ、みたいな感じだけど、
うん、
しぶしぶ出てくれるけど、あなたどこにもいないわよって。
うんうんうん、
え？いやでも、おかしいなーって、
うん。
ありましたね。絶対に家にたどり着けないというか、家、てか迷子になってる。え、ここじゃどこみたいな。
はぁ、あ。嫌ですよね、そんな。
そういう嫌ですね。
うん、森で迷うっちゅうのももう嫌なんですよ。
もう嫌、嫌。てか森とか山とか行きたくない。
ちょ、なんで帰れると思ったんやろね、みたいな。
本当に森罰のくせにね。
地図とか見ても分からへんし。
うん。
で、当時はなんかそういう、携帯とかあんまり普及してなかったから、そういうのもなんか頼りにならへんし。うん、っていうか、携帯とか主人公たち持ってなくて、うん、白黒のビデオカメラとダットですよ。
はい。
デジタルオーディオテープ。もう。
まあまあ、若者だから。
若者って、ダットとか。
だって、50とか40のおじさんまたちがね、
うん、
山に行くって言ったら、森とかに行くって言ったら、重装備で行くでしょ、絶対。
はい。
だけど、ほら、二十歳そこそこでしょ。
でも一応、キャンプできるぐらいの装備は持ってってるんですよ。だから、キャンプして、何日も森の中で過ごすんですけど、うん、それでも全然帰れないわけですよ。う
ん、あでもおじさんたちが言ったら一人ブロガーだからノートパソコンとか持ってくるでしょ、絶対。
で当時、やっか、99年とか、そのノートパソコンとかいっぱいあったけど、
うん。
なんかまだなかなか表に持ってってネットやるとかっていうのは少なかった時代ですよ。
確かにね。
でももう森の中で不気味なあの、いきなりテントをバンバン叩かれたりとか、夜中に。
うん。
なんか起きたらテントの周りに石積まれてたりとか。
うん。
どんどん嫌なことが起きていくわけですよ。
うん。
で、その挙句にどうなるのかっていうのがもう、プレウチプロジェクト、もう何も起こらないっていうか、ただ山で回ってる、石が積んでるだけとか。
うん。
なんかものすごいこう怪奇現象とか起こるのかなって思うじゃないですか。
うん。
でもそんな画面は一切なくて、ただただあの3人の学生がギャーギャー言ってるだけなんですけども、
うん、
こんなに面白いんや。本当にこういう映画ってアイデアってすごいなと思って感心してたんですよ。
うん。
でその後しばらくしてもブレイウィッチプロジェクトはもうすっごくヒットして、
うん。
で、そんだけヒットしたら、続編出るじゃないですか。
はい。
ブレアウィッチ2、ブックオブシャドウズ。
うん。
これどんな映画なんやろうって思ってまた見に行くわけですよ。
うん。
なぜかそのブレアウィッチ2は、どの映画館で見ても1000円っていう謎価格やったんですよ。
安いな。
安いでしょ。
うん。
なぜかブレアウィッチ2は1000円の映画ですみたいなキャンペーンやってて。
うん、
まあ、でもブレアウィッチシリーズやし、続編やし見たいなと思って見たら、その映画はブレアウィッチプロジェクトっていう映画を見て、あの、ものすごく映画にハマった人たちが、うん、ブレアウィッチプロジェクトの聖地巡りをするっていう映画だったんですよ。
そうですよね。
そう。で、その聖地巡りツアーみたいなのがいっぱい組まれとって、そこでお土産とか売ったりとかしてて、その、うん、でもブレアウッチプロジェクトっていうのはあれ作り物だろって。
うん。
いや、あれ本当にあの失踪とかしてないよねって。
うんうんうん。
いやいや、知ってるらしいよ。いや、ほんましてんのって言って疑って、でもそれをちょっと興味持って、調べたいって思ってた男女が、
はい、
聖地巡り行ったさ、あげくにどういう目にあったのかっていうのがブレアウィッチ2、ブックオブシャドウなんですよ。
はい。
これ最初見た時に一つ引っかかったことがあって、
うん。
ブレアウィッチプロジェクトってそのフェイクドキュメンタリーであったり POV であったりとかしたわけじゃないですか。
はい。
で、それですっごいなって思ったのに、ブレアウィッチ2っていうのは、普通の映画なんですよ。
うん。
いきなり劇映画になってまして、
うん。
そういうフェイクドキュメンタリー形式じゃなくて、ただ面白かったのは、その、 ブレイウィッチプロジェクトが公開された世界の話やったんですよ。
そう、それ面白いよね。
うん、面白い。今にして思ったらなんかあの、ドン・キホーテとドン・キホーテの続編みたいな関係やなと思って。その、ドン・キホーテっていう小説あるじゃないですか。
はい。
あれ前編と後編に分かれてて、まあ、実際発表された順で言うたら続編なんですけども、
うん。
ドン・キホーテの1作目とドン・キホーテの2作目が今出てる本では続きで収録されてるから、
はい。
まあ、前編後編って言い方するんですけど、本当は1と2なんですよ。
うん。
ドン・キホーテの2の方では、ドン・キホーテの1が出版された後の世界のドン・キホーテの話ですからね。
すごい世界観ですよね。
で、ドン・キホーテさんってあの、あれでしょって、あの本読みましたよって言われるんですよ、あちこち。いつの間にわしの本がっていう。
うん。
もうその時代からそんなことやってたんですけども、
はい。
ブレイウィッチ2っていうのは、あたかもそういう話なんですよ。
あたかも。
あたかも。我々の世界でも、ブレイウィッチプロジェクトっていうのが劇場公開されて、あれ、やっぱり、ようできた嘘やんなみたいな話してたけど、うん、2の方でも、そういう世界で、あれ、ほんまやろか、嘘なんやろか、って言った挙句に、えらい目に巻き込まれていくっていう、なかなか、今見ても怖いんですよ。
はいはいはい。
怖いし、興味深いし、あとブレアウィッチプロジェクトの1の登場人物たちに、どんなことが起こって彼らはいなくなっちゃったのかっていう、一端がわかるっていうか、一応謎解きにもなってるっちゃなってるんですよね、2って。
あ、回答編みたいな。
そう、回答編みたいな。あ、こういうことかって、ブレアウィッチの呪いってもしかしてこういうことなんかっていう。
うん。
でも、まあ、あんまりこの映画っていうのは評判よろしくなくて。
はい。
なんか、ブレアウィッチプロジェクトブームっていうのはここで消えてしまったんですよ。
うん。一旦。
うん。ところが、2016年になって、
はい。
突如して新作が出ますっていう。しかもタイトルがブレアウィッチ。
プロジェクトはない。
ない。もうめちゃくちゃややこしいんですけど、
うん、
ブレアウィッチプロジェクトが1作目で、
うん、
ブレアウィッチ2が 2作目で、
うん、
ブレアウィッチが3作目なんですよ。
ほうほうほうほう。
で、この3作目は、1作目と同様に、
うん、
フェイクドキュメンタリー形式。
おー、ついに戻ってきた。
で、POV。
うん。
で、1作目、で、行方不明になった女学生、二十歳ぐらいやったんですけども。
はい。
それから、16年を経て、
うん、
当時4歳だった弟がいるっていう。
弟がいる？
はい、いるっていう。なかなかまあ強引ちゃ強引な設定なんですけど。
うん。
よくあるじゃないですか、続編で。
ありますね。
で、二十歳ぐらいになって、やはりその映画、学校みたいなのやってんでしょうね。
はい。
行方不明になった、小さい時に行方不明になった姉の真相を探すために、
うん。
それを調査する映画を撮りたいって。
ほうほうほうほうほうほう。
調査映画、ドキュメンタリーを撮りたいって。
うん。
で、しかも、その YouTube に、
うん。
その姉が最後行方不明になった時に映ってた謎の小屋みたいなのが映ってる映像が上がってるって。
すごくない？
で、その映像を上げた人にコンタクト取ったら、
うん。
その姉が失踪した、その伝説の森のところで、
うん。
メモリーカードを拾ったって。
やばくない？
あ、メモリーカードでテープかな？
うん。
拾ったって。
うん。
で、それを YouTube に上げたんだって。あ、じゃあ、その拾ったとことか案内したりとか、その森の中でどこの辺で拾ったとかって教えてよってコンタクト取ったら教えてあげるって。
うん。
って言ってそれを聞きに行くっていうのを仲間を引き連れて。
はい。
行くわけですよ。で、行ったらその、 こんな、これ、森の中で拾ったから、じゃあ俺たちもあの調査に混ぜてよって、
うん
う
ん
うん、出してよって言って、まあ、前は3人で行ってたけど、
うん、
今回は6人ぐらいで行くんですよ。
結構多いですね。
そう。男女入り乱れて、
うん。
前は女1人、男2人で行ってたんですけども、
うんうんうん、
今回はもうデジタルビデオカメラとか、メモリーカードで、録画しちゃう。
最新の装備で。
そう。マイコンとか、マイコンっていうかあの、スマホとか持ってるし。
うん。
もうマップで見ちゃうみたいな。GPS で。
いいね。
あとドローン。
ドローンも、もう絶対迷わんさ。うん、
あの、もう、スマホでドローン、ぐわーって上げて。
うん。
迷ったらこれで上から見ようねって。
うんうんうん。
16年ぐらいを経て。
はい。
なんか、あの、現代っぽくなってる。みんな。思えば当時はなんか、当時はあれが現代やと思ってたけど。
うん。
ダットとか言ってたし、古かったなって。紙の地図とかくしゃくしゃってこうやって、みんな見てたけど、今回は GPS。
GPS。
ドローン。
ドローン。
メモか。
もう絶対何があっても大丈夫さ。
で、全員にカメラ装備。
うん。
うん。すごいね。
すごいねってなるね。
いや、ほんとすごいねって。で、これであの、伝説の森に再チャレンジかと、うん、遺族が。はぁ、なんだ、ちょっと面白くなってきたやんって。
うん。
僕も思ってたわけですよ。
はい。
そしたら、案の定ね。
うん。
やらかしおるんですよ、こいつら。
え、こいつら、最新の装備だったけど、みんなバカだったの？
いや、迷ったって。
なんで？
いや、帰れないって。
ドローンとかは？
ドローンで飛ばしてみてって。
うん。
飛ばすじゃないですか。
はい。
どこまで行っても森だよって。
バカなの？GPS
で見てって。
うん。
おかしいわよ。GPS だったらもう森を抜けてるはずだよって。
もう。
全く役に立たないどころか。
うん。
あのね、夜が明けなくなってくるんですよ、今度も。
やばない？
あの、もう8時なのに真っ暗だよって。
うん。
ずっと夜じゃないって。
うんうんうん。
私たちどうなっちゃったのかしらって。
うん。
あのね、GPS とかドローンとか関係なしに。
うん。
この人たち、超常現象の中に取り込まれてしまうわけですよ。
あ。なるほど。
もう言った超常現象の一言でもう全部終わるの。
あ、もう、すべて、何もかも装備とかはもうない。超常現象。
だって夜がもう明けなくなるんですもん。
一生夜。
一生夜。
すごくない？
で、道に迷って、なんかあの、これ、ちょっとやばないってなった時に。
うん。
最初にこう、YouTube で映像流してて、この映像拾ったんだとかって言ってて調子乗ってた人いるじゃないですか。
はい。
実はこいつは捏造したフィルムを作って、なんかそういう調査に混じりたかっただけのお調子者やっていうのが分かってきたりとかして揉めるし。
うん。
なんかろくなことないんですね、これ。
ろくなことないな、この、こいつら。
うん。うん、で、その後どうなっていくか言ったら、もうガンガンいろんな超常現象とかが出てきて、
うん、
そのブレアウィッチの館みたいなやつも出てきて、
うん、
そこでそのわけわかんない怪物とかに追っかけられたりとかして。
怪物とか出てくる？
いや、ほんまに、もう、すごい、すごい追っかけられる。変なやつに、クリーチャーとかに。
マジ？出るの？そういうのが。
そこやね。 そこなんですよ。この映画の難しいとかそこなんですよ。
出ちゃダメなんじゃないの、そういうの。
あのね、やっぱり16年、7年ぐらい経って、これでも一応2014年の映画らしいから、
うん、やっぱり結構前の映画なんだ。そう、
2014年の映画らしいから前のブレイウォッチプロジェクト98年とか本国での公開がね、
うん、
やったから、やっぱり16年ってリアルタイムで16年やと思うんですけども、
うん、
それだけだったらなんかそのやっぱりセンス、映画ってどんどん面白くなってるじゃん、なんか知らんけど、
はい、
でその POV とかの見せ方とかもすごい怖いんですよ、
うん、
なんか怖い角度、怖い角度でこう映してるし、
うん、
あの体にカメラ取り付けてるから、
うん、
木から転落する人の主観映像とかで転落する様見せたりとか、
うん、
ありとあらゆる嫌なシチュエーションみたいなんをね、その主観映像で映し出すんで、
うん、
見てる僕らとかってヒーってなるんですよ。
なるほど。
そういう意味では前のブレイウッチプロジェクトってもうひたすら金かかってないのが売りやったじゃないですか。
うんうんうんうん。
100万ぐらいで作ったみたいな。
すごいね。
ほんまに、ほんまにあれですもん。あの山で迷う3人っていう映像だけやから。
うん。
すっごく工夫してリアルにはやってるんですけども、ただそういうダイナミックな映像っていうのは一切ないのは仕方ないじゃないですか。
はい。
でも今回のやつってね、そのリメイク版でその新たな監督を迎えて、多分センスのある監督なんですよ、新進気鋭の、はいはい、そういう POV みたいなのの映画で何本も今まで撮ってきたような監督なんですよ、 VHS とか、うん、でセンスあるし金かかってるし、シチュエーションとかも豊富やし、
うん、
最新のその技術を駆使して、
うん、
POV っていうのここまで進化しましたっていうのをこれでもかって見せつけてくれるから、すっごくこっちももう言った怖い映像の連続なんで、
うん、
本当に退屈しないし、まあ言ったらヒヤヒヤヒヤヒヤドキドキものなんですよ、ずっと。でまたやらしいことに登場人物がやたら脅かしてくるのね、
わーみたいな。
あの、例えば、てっちゃんがこうやって、あの、歩いてるじゃないですか。
うん、
歩いて、あの、ブレアウィッチの魔女はね、とかって言ってたら、
うん、
後ろから、おい、てっちゃんみたいな。
怖い、急に。
あの、カメラの死角から急に声かけるっていうのをお互いやりまくるんですよ。
うん。
もうそれだけで怖いじゃないですか。
うん。
やめえやってなるじゃないですか。
なるなる。
こいつらね、なんかね、お前、わざとかっていうぐらいね、カメラの視覚から急にあの人に声かけるの大好きなんですよ。
もう、なんと、最新の技術でブレアウィッチを撮ったわけね、本気の。
そうそうそうそうそう。
しかも怖がらせるみたいな。
しかもお互いでお互い怖がらすから、
うん、
観客の僕らからしたら、こいつら死ねえよって思うんですよ。もう脅かしやがってって死ねえよって思ったら、
うん、
ほんま死ぬみたいな。
化け物に追っかけられて。
そうそうそう、ざまーって。
ざまか交わる。
はい。で、あの、前のね、正直、一作目のブレアウィッチプロジェクトって、
うん。
僕みたいにもう、むちゃくちゃ感心して、ハマりまくった人もいれば、
うん。
CM でなんかもう、すっごい怖い映画って、煽られて、これのフィルム何が映ってんのかって、
はい。
言って見に行ったら、何も映ってへんやんって怒って、人も多かった映画ではあるんですよ。
ほうほうほうほう。ああ、恐怖映像とか何もないじゃんって。結局3人がなんかひたすらビビって驚いて泣いて終わりだもんね。
そう、あのブレアウィッチってブレアの魔女とかどこに出てくんねみたいな怒った人もう陽気いる映画でもあったわけですよ、
うん。
でも100万円ぐらいで撮った映画にそんなもんが出るわけもなく、
うん。
そこが言ったら売りじゃないですか、出ないのが。
うんうんうんうん。
でもみんなはなんかものすごい超常現象とか映ってて欲しかったわけじゃないですか、ある種の人たち、はい、っていうか、まあ僕もですよ、
うん、
僕も映っててなんかすごいのが見れるんやろうなと思ったけど、何も見れなくてポカーンって一瞬したけど、
うん、
あ、そういうことなんやって面白くなった節なんですけども、
はい。
でも、見に行く前の僕の期待感っていうのは、そういうものがいっぱい映ってて、もうとんでもない映像を見れちゃうんだろうな、みたいな。
うん。
きっとって脳天気に思ったんですけども、今回は、その脳天気に思ってた僕が当時、こんなんが映ってんねやろなって思ったのが全部映ってるんで。
ああ、あの、期待感すべてを出し切った。
そう、だからその、超常現象も、わけわかんない超常現象がいっぱい出てくるし、
うん。
そのブレアの魔女すら出てくるわけですよ。
うん。
おっかしな形した怪物みたいなのがチラチラチラって映るわけですよ。
いるんだね。
そう、クリーチャーとしてちゃんといるっぽいんですよ。
うん。いた。そこにはいた。
いた。その屋敷を徘徊してたりとかする。
する。
うん。
あの、謎とかわかるの？あの男が立ってた謎とか壁向いて。
なんとなくわかる。
あ、
はあ、ちゃんと説明される。一応はね。だから、あの時見たかった。たものを全部映ってると言っても過言じゃない。その予算の増加と技術の向上によって、
うん、
あとセンスによって、
うん、見たくなってきた。
うん、
面白かったんでしょ。
いや、面白かった、面白かったんですけど、面白かったっていうのをまず言っといてから言うんですけど、
うんうん、
それでええのかって思った。
あ、そういうモンスターとか出していいのみたいな。
もうなんか、それ、面白かったんやけど、
うん。
ブレアウィッチなのって。
ああ、ブレアウィッチじゃなくてもいいよねっていう。
あの、森に入って、
うん。
森に入っても、日が経ってるうちに、時間経ってんのに、あの、キャンプして寝て起きたのに、ずっと夜やし、
うん。
なんか不思議空間に迷い込んだみたいに森から出れなくなって GPS の何も聞かなくなっちゃったし、
うん、
あと変な化け物がチラチラチラチラうろちょろしてるし、
うん、
なんかこれは何かの霊現象によってもうこの森から出れないのかっていうのがはっきり分かっちゃうわけじゃないですか。
はい。
それってどっかで見たことあるなと思って、
うん、
あの前ちらっと話したかもしれないんですけど、
はい、
ブレアウィッチプロジェクトの影響下で作られた後に2まで作られたグレイブエンカウンターズっていう映画があって、
はい、
これってお化け屋敷の調査のために乗り込んだその撮影チームが、
はい、
その廃墟、お化け屋敷と言われてる廃墟から、
うん、
なぜか出れなくなるっていう話なんですよ。
うんうんうん、
言うたら超常現象みたいな感じで扉は開かなくなるし、
うん、
窓から出ても次のとこ行った瞬間に家、屋敷の中に戻ってるし、もうはっきり出れない空間に迷い込んだっていうのがわかるんですよ。
うん。
あ、なんかの力によって、もう屋敷が出れないんだってわかった撮影チームが、あがく様がずっと映ってて、でそこで化け物みたいなのも出てきたりとかするし、チラッと。
はい。あ、もうそれじゃんじゃん。
だから、なんか、で、その映画って、そんなに評価されてないのね。
うん。でも名前は聞いたことある。
そう、グレーブエンカウンター。やっぱりちょっと安っぽい面もあって、
うん、
その POV の部分が甘いとか、
うん。
アイデアええけど、まあセンス多少やっぱり B 級やなっていうのがあって、白石監督なんかもこれ面白いとしながらも、やっぱりしょうもない部分も多いですね、みたいな風な評価の映画なんですけども。
うん。
ただなんか、このブレアウィッチの続編のやつって、
うん。
そのグレーブエンカウンターズがすごくよくできて、金がかかってるやつなんじゃないのかって。
なるほど。
なんか、ブレアウィッチでみんなが思ったこうであったらいいなみたいなのを叶えていった結果ね、
うん。
グレーブ、出来のいいグレーブエンカウンターズになってしまったような。
出来のいい
そうそう。だから、これ、出来がいいんですよ、まず。
まず映画として面白いと。
そうそうそうそうそうそうそう。あの、ブレイウィッチの1作目とか2作目とか、言わじゃ映画として出来悪いかもしれないっていう可能性あるじゃないですか。
まあ、飛び道具的な。
うん。
だから、なんか、 新しかったから受けたみたいな、初めはね。
そう。
ブリアウィッチって。
受けたし、実際なんかその、ほんと奇跡的な作品なんですよ。だから人によっては、うん、何やねんこれ舐めてんのって言われて終わっていく映画ではある、あって、
うん。
それからしたらブレアウィッチのこの3作目のやつって誰がどう見てもホラー映画として最後までちゃんと見れるんですよ。
うん。
そういう意味で言ったら出来はいいんですけど。
はい。
でも僕が見たかったのは、僕が見たかったっていうか僕がブレアウィッチに感心してたりとか、あの、ブレアウィッチが好きな理由っていうのは、
うん。
何も映ってなくて、そして超常現象的なものも何もなくて、
うん。
画面内で起こってることはすごく地味なんですよ。
うん。
3人の人が道に迷って、全然何もそういう超常現象的な雰囲気、微塵もないのに、
うん。
ただ出れないっていう。
なるほど。
ちゃんと火が開けてくれて、
うん。
なんかあの、磁場が狂ったとかそういうのこともなく、
うん。
ただ出れない上に、むしゃくしゃして地図掘ったったみたいな。
うんうんうん。
余計出なくなるっていう。その何もないけど、その淡々とした画面の中になんかあの、オカルト的なものを無理やり感じるみたいなのあるじゃないですか。
はい。
ああいうのって奇跡やなぁと思ってて、
うん。
ブレアウィッチの真髄っていうのはこういうことなのかなっていうか、その、僕の思うブレアウィッチプロジェクトの面白さって何も映らないっていう。
うんうんうんうん。
なのに怖かった。あれの続編ってどうなんやろうなと思ったら、普通になんか全部映ってて、でも見たかったのはこういうことなんやろうなって。でもその全部映しちゃったらもうブレアウィッチと言えないんじゃないかな。でもいや、出来いいしな、いや、どうしようって。前のなんか雰囲気は台無しになってるよねっていう。
なるほど。
あの、認めていいのか認めて良くないのかも分からなくなってきちゃう。
公認なの？ブレアウィッチ続編。
もちろん。一応公式の続編ですよ。そんな非公式とかっていうのは、やっぱり、ないでしょ。
なるほどね。
で、そういう意味では2ってある種の超常現象を描いた映画ではあるけど、
うん、
ブレアウィッチ2、ブックオブシャドウズ。
うん、
ただなんかブレアウィッチプロジェクトの世界観は一切壊してへんかったなっていうのが思いましたね。逆になんかますます2に好感度が上がったっていうか。でも3も面白いですよ。なんかもう見てほしいですね、みんなに。
いやー、見たくなりましたよ、とっても。
うん、
僕は
何やろ、あの、てっちゃんが酷評したリミット。
はい。
リミットの犯人が出てきたとしたら、みたいな。
なんか、いいんか、それで。あ、リミットが、
うん、
もっと面白くなる代わりに、
うんうんうん、
あの、テレビドラマの24みたいに、
はいはいはい、
あの、カットで、顔の描写とかが入るみたいな。
簡単で顔の描写。そういうのも ?24 って。
いや、なんかほら、いろんな、同時期に、同じ時間で、違う場所で事件が同時に起こるみたいな感じで、で、カットインが入って、下、うん、上は、主人公、下は他のところみたいなね。電話取ったら、電話の取った男の顔がカットインで入るみたいな。
あ、リミット、リミットの良さっていうか、てっちゃんの良さがないんですけど、
うん、
リミットの良さって、すべてに何の裏付けもないとこじゃないですか。
うん。
本当の真相っていうのが永遠にわかんないとこじゃないですか。
はい。
そこをなくしたらどうやろうみたいな。
うん、ね、そう
。うん。あのなんか、地に足がつかへんというか、もう何の保証もされへんっていうところが面白かったんかなっていう。ブレアウィッチにしても、結局、 どういうことなのか君たちが考えろみたいな。
うん。
でもそれじゃ続編は作れへんっていう気持ちもわかるんですよ。
はい。
でもそれ考えたら2作った人って本当偉いなって思った。
勇気いるね。
2は1のあのブレアウィッチ伝説っていうのを言ったら都市伝説じゃないですか。
はい。
都市伝説は怪談でしょ。
うん。
怪談って何かがもう映ってしまうともうドキドキできひんみたいなとこってありますよね、もう。
だから、はっきり映っちゃうと、みたいな。
話だけがあって、その話を軸に、実は魔女が行ってさーって、森で、なんか見た人がいるらしいよって。うん、それだけでお腹、なんかご飯3杯食べれるのっていうのが階段じゃないですか。
うん。
ところが、その魔女が出てくるっていうのを映像で捉えたりとかすると、
はい。
で、実際に襲われてる様とかがあったりとかすると、
うん。
なんかそっからホラー映画になっていきますよね、どんどん。こう。どちらも好きなんですけども、ブレアウィッチプロジェクトっていうのは前者やったなっていう。
なるほどね。
映画なのに怪談やったし、
うん。
で、ブレアウィッチ2も、その怪談の世界観っていうのを、どう、膨らましていこうかっていうところに神経注いでたような気がするんですよ。3はもうホラー映画で開き直っちゃえっていう。まあ、今度は戦争だぐらいですよね。
そこまで言う。
でもエイリアン2はエイリアン1と全然方向性違うけど面白いから、まあそれでええのかな。
いやー、そういうわけではない。
そういうわけではない。
そういうわけではない。
そういうわけではない。そういうわけではないか。
なんつうのかな。
うん。
ムタオさんが言いたいことはわかりますよ、でも。
え、わかるんですか？共感が。
はい。言わんとしてることは。
なんかね、ワンの時は、その、都市伝説というか怪談というかっていうのをすごく膨らましてたなって思うんですよね。その。
だけどモンスター出しちゃあかんだろみたいな。
ダストもそこまでいろいろ語ってきた話。あの、ブレアウィッチの1って実はその森で迷う本編の他に、うん、ブレアウィッチ伝説のドキュメンタリーとかを勝手に何本も作って、
うん。
その外伝みたいな感じでブレアウィッチっていうのがこういう伝説があって昔こんな事件があってで人々の当時広まった噂はこんなんでみたいなののドキュメンタリー番組の嘘版まであるんですよ。
そこまでな。
そうそうそうそうそう。映画が公開された後にそういうのがあの DVD におまけついたりとか、
うん、
パーキッズビル7っていうまた嘘ドキュメンタリーだけの短編映画みたいなのがあったりとか、
うん。
そんなんして、もうひたすらその、周りの話だけを作ってって、こう、怪奇現象の輪郭だけを追うっていうやり方をしてたわけですよ。
はい。
ずっと。もう輪郭を追っていくわけだから、ひたすらそのものは出ないわけじゃないですか。そのものっていうのはひたすらみんなの気持ちの中にしかないっていう、もやもやもやもやしたものですよ。うん、3はその輪郭を放棄しましたね。ガーンと行ったらんかいっていう。みんなこういうの見たかったんやろ。ちゃんと出すぜって。
モンスター出すぜみたいな。
怪奇現象もうこれでもかって出すぞと。
うん。
アクションシーンも多いでっていう。うん。
エイリアンの例えが分かりやすかった。
でしょ、あの、エイリアン。
エイリアン1は、エイリアンってあんまり出ないし。
し、エイリアン1の世界観とエイリアン2の世界観ってあまりに違うじゃないですか。
うん。
あの、繋がってる映画なのに、ストーリー上は。完膚なきまで繋がってんのに。
うん。全然違う映画。
なんか、リプリーが54年間とか寝てた間に、
うん、
違う世界に迷い込んだんじゃないのかって恐れすらあるじゃないですか。
うん。
あの惑星ってあのリプリーが言ってた惑星じゃないのかもっていう。
確かに。全然違う惑星。
みんなが同じだ同じだって言うからリプリーもそんな気になってるけど、
うん、
もしかしたら違うし、あの、私の時代にこんな宇宙海兵隊ってあったかしらって、ないんですよ。
うん。
50何年後やから。なんかリプリー50何年経ったらなんか世界がバカになってたのかしらって思ったかもしれないですよね。
なるほどね。
じゃあ私もバカになって火炎放射器とか、ねえ。火炎放射器とパルスライフルガムテープで止めて、あの、潜入しようって思っても不思議じゃないですよね。
うん。
ほら、ワンもツーも面白いじゃないですか、エイリアンって。
面白い、面白い。
やけど、ワンに寄り添うと、ツーってひどい映画じゃなんじゃないのかって気になってくるじゃないですか。
うん。
で、ツーの視点から言ったらなんかワンの世界観ってちゃうなって思うし。
いやーなんか、難しいんよ。
難しいか。
そういうのって。
やっぱり。
だって、ターミネーター1、もう2もやっぱりちょっと違うもん。
ででんででんって
ででんででんは一緒だし、シュワツネッガーはターミネーターだけど、
はい。
ターミネーター1ってほれ、ひたすら怖いものが迫ってきて、
はい。
人間は逃げるだけだけど、
はい。
まあ2も同じコンセプトだけど、
はい。
なんかよりエンターテイナーみたいな。
エンターテイメントみたいな。同じ監督ですけどね。
派手な感じで。
あと交流とかありますよね。
そうそうそうそうそうそう。
てか、ターミネーターの1って、ほんま怖かったですね。
怖かったですよ。
何があって、主人公たちが警察署に逃げるじゃないですか。
うん。
これは、もう言うたら、警察署にいる限り安全地帯って、ここで一休みって思うじゃないですか。
うん。
ターミネーター警察署皆殺しですもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あそこのシーン見て、あ、これなんか映画のルールが破られたって思った。
そうね。
だって警察署皆殺しにする殺人鬼とかって今までさすがになかったですもんね。
うん。
あ、これ誰にも止めれないのねって
。だって無敵だからね。
うん。
無敵の殺人ロボットだから。
うん、うん、うん。あ、びっくりした。いや、警察署って言ってもね、2、3人がいる派出所みたいなとこじゃないもんね。
うん。
でっかい警察署に逃げ込んだのに。あーって。あ、警察官が殺されたらあんまり意味ないねっていう。要はあんな映画、考えましたよね。ターミネーター。
確かにな。警察皆殺しで、もうこれから追って来なくなったもんね。あ、もうこいつ追ったらダメだって。
あんなアンタッチャブルな存在って今までの映画では本気でなかったですよね。
豚尾さん面白いポイント言うな。確かに警察、あれ以上何もしてこなかったな。
だって普通、次襲われるのは警察から、あ、もう大丈夫だわって。
うん。
って言ってまた、お家に帰りましょうねって言ってからもう一回スタートじゃないですか。
はい。じゃなくて警察署そのものを襲うっていう。
そう。なんかルール違反じゃないですか、それって。
うんうんうん。
あの、ルールがあるじゃないですかって。
看板持たさずに必死でやってるのに。
警察。この間あの言いましたよ、要塞警察っていう映画があって。
はい。
ギャングに追われて警察署に逃げ込んで安心って思ったら、
うん、
実は警察署引っ越しの途中やって、うん、署員ほとんどいないんだって、そんなん聞いてないよって言ってそっから大ピンチに陥るっていうが、これもアイデアやなと思ったんですよ、
うん。
警察署に行ったら安全やと思ったのに安全じゃなかったっていう、
うん。
でもこれは警察署が実は警察署の機能をしてなくてっていう言い訳があるじゃないですか。
うん、
ちゃんと警察が行って安心してねって、
うん。
あの、ここにいれば大丈夫だって言ってんのにですよ。警察署員もいっぱいいるんですよ。
うん。
で、銃とかもいっぱいあるんですよ。
うん。
無駄っていう。
無駄っていいな。
あの警察署にあいつもいましたよね、あの、エイリアン2のビショップも。
そうそうそうそうそうそう。
で、M16 持ち出して、撃ったけど全然ダメでしたよ、ね。
ターミネーターって、そう考えれば、無敵だね。自衛隊とか軍じゃないと勝てんな、日本に来ても。
そうですね。
で日本ロケットランチャーとかだったら、はい、ほら、まあ爆発はするんだけど、さすがに。
あ、するんかな、うん、え、でもトレーラーで爆発しても全然平気やったじゃないですか。
いや、ほら、ターミネーターってどんどん弱くなるから。
あ、そうそうそうそう、そう、あの、エイリアンと一緒ですよね。
そうそうそう。なので、ワンのターミネーターって、
うん、
あの、でっかいタンクのトレーラーが突っ込んで爆発しても、
はい、
あの、追いかけてくるし、だけど2ぐらいになったら、
はい、
ちょっと車で引かれると痛そうっていうか、ちょっと
。なんでしたっけ ?2、2の、あの、え、2の未来の戦闘シーンとかありましたよね。
あ、なんかちょっと倒してたもん。
倒してましたよね、なんか。
うん、ちょっと倒してたから、いける、うん、いけるんだ、みたいな。
うん。まあ、一応、ワンの設定でも、あの、未来の武器を過去には持っていけないから苦戦するみたいなのがありましたけどもね。
うん。まあ、ビーム出せば死ぬっていうけど、まあ、人間はビームじゃなくて拳銃でも死ぬから、ターミネーター側はビーム出す必要ないんだけどね。
で、ターミネーター2では、うん、ターミネーターの体自体が武器になるって言って、あの、針になったりとかして、
うんうんうんうん、
T1000 っていうのが出てきたじゃないですか。
はい。
で、ターミネーターの、あの、最初のターミネーターで強いんだ、みたいな、
うん。
変身もするしね。って言ってたけど、まあ、まあ、まあ、でも、それほどじゃないかな、みたいな。
で、豚さん好きなターミネーター 3T3000。で、3000でしたっけ
今度は、
1500か3000かみたいな。
武器を過去に持っていけないっていうのを克服するために、
うん、
腕にあのレーザーガンとかが内蔵されてるっていう、
うん、
あとナノマシーンっていうのを送り込んであらゆる機械を操れるって、
うんうんうん、
もうこんなもん T1000 なんかに比べたらもう大変、ナイフがね、銃機関銃になったぐらいの進化じゃないですか。
はい。
文字通りだって前のやつって刃物ぐらいにしかなれなかったですよね。
うん。
それがだって最後感みたいにビームついてて、それがターミネーターを破壊する未来の武器内蔵ですよ。
はい。
全然効かなかったっていう。
っていうかターミネーター3のね、
はい、
新型ターミネーターが強かったイメージが一切ないのがやばい。
あれやっぱりシュワーも新型やったんですかね。
あー、あーなるほど。
だってゲイバー入ってあのゲイのメガネとか奪ってましたもんね。
うん。
ハートとか。あれは新型やったのかな。
で、ターミネーターリサージェンスでしたっけ。
え、あの手話がまた出てるやつですか。
そうそうそう、あれも見たんですけど。
あれはどんな話なんですか。
あれは、
うん、
なんか、もう一回始めと一緒、ワンと一緒ですよ。
おぉ、サラを、サラコナーを殺す。
その、サラコナーの時に行くんだけど、
はい。
もうターミネーターが仲間なんですよ。
サラコナーの?
サラコナーにシュワちゃんがついてるんですよ、もう。
え?
おじさんのターミネーターが。で、
はい。
ワンのターミネーターも送り込まれてるんですよ。
え?
だからシュワちゃんが二人いる。
ほうほうほう。
で、おじさんシュワと、若いシュワが戦って、
はい。
若いシュワを倒すんですよ。
はい。
で、送り込まれた人間いるじゃないですか、ワンのやつ。
あ、はい。あの、ヒックス五丁ですね。
そう、ヒックス五丁。あの、うん、エイリアン2の。
うんうん。
まあ、混乱ですよね。
どう
なってんのみたいな。っていうか、ターミネーターがなんで仲間なのみたいな。
しかも倒しちゃってんのはあなたがあって。
うん。そうそうそう。
意味わかんなくない?僕もこう混乱してきましたよ。
いや、実はもう、わかってたって。
はい。
みたいな感じでストーリーが始まっていって。
え、ここ始まっていくとこなんですか?
そうそう、始まっていくとこ。開始15分とか20分ぐらい。
え、強烈ですね。
いや、これから T1000 が来るからって。
え、
それもわかってるんですよ、サラコナー。昔の。
映画見たんじゃないの?
え、そうそう、映画見た状態、マジで。
うん。
で、T1000 も倒すんですよ、軽く。
あ、軽く。
うん。もう属性が分かってるから液体金属はどんなやつ倒すみたいな。罠を仕掛けて。
あ、はいはい、みたいな。
そうっす。いや、ちょっと苦戦するんだけど。
はぁ、あ。
で、T 戦倒した後。
はい。え、T 戦もびっくりしたでしょ、ほら。
そう、びっくりした。
よどかしてやろうと思ったのに、みたいな。
そしたら、
はい。
未来で、
うん。
その、なんだっけ、ジョン・コナー。
はい。
ジョン・コナーが今度送り込まれてくるんですよ。未来のあのヒーローの。
あ、指導者の。
そう、大人になった。
はい。
だけど実は、
はい。
こいつターミネーターに乗っ取られてたんですよ。
乗っ取るってあんの？
乗っ取りターミネーターがいるのよ。
乗っ取りターミネーター。
そうそうそう。はい、で、
うん、
ヒックスは、
はい。
あ、ジョンみたいな。
はい。
来てくれたのかって言って仲良くしようとするけど、実は、離れろみたいな。
はい。
こいつは敵だってシュワちゃんが。
はい。
何言ってるんだよって。
うん。
って言ったら実は、隠れターミネーターで。
はい。
しかもめっちゃ強い。
え、それはあの、あれですか、あの、女ターミネーターと同じ機種なんですか？
いや、もっと違う、なんか。
もっと違う。
なんかね、あんまり面白くなかったから覚えてないんだけど。
あんまり面白くなかったんや。こんだけ語っといて。
うん。
うん。
で、はい、戦うみたいな感じ？
はいはいはい。え、何？もう、一本で全部終わるみたいな話？
一本で全部終わる。で、あんまり売れなかったから続編ももちろんなし。え、アマゾンプライムにありますよ。
そうなんですか？
はい、あります。ぜひとも。
ここでターミネーター4の話は誰もせえへんのがいいですね。
ああ、ターミネーター4。あれが出てるやつ。バットマンの人。クリスチャン・ベールだ。
あれ面白いの？
あれ面白いらしいよ。
あ、そうなんや。
うん、見てないけど、面白い見た。
あの女ターミネーター。
これもね、Amazon プライムで見れるんです
よ。そうなの？
はい。
Amazon プライムラジオ面白。
それ聞いたことあるな。
映画のラジオですね、もう完全に。
そう。
はぁ。いや、ちょっとこれ見たいぞ。
見たいでしょ？
こっちとら3までしか見てないですからね。
うん。
いや、女ターミネーター最強やなーって思うの。でも最強やのに弱いなーって。
うん。
なんであんな弱くしたんでしょうね。不思議。
ね。
でも可愛かったですよね。
確かに。
ごめんちゃいさんなんですけど、以前モテラジで無職の私をご心配いただきありがとうございます。突然ですが、Who am I? ピエロがお前を嘲笑うという映画ご存知でしょうか？モテラジで取り上げるべき案件の傑作と思うのですが、気が向いたら視聴お願いします。もう紹介したかな？ちなみに私はまだ無職です。って。
まだ無職です。
自信満々でいいですね。
いいですね。
これ、ちょっと、ちょっと面白そうなんですよね。
うん。
ピエロがお前を嘲笑うって。ドイツ映画ですかね。
ドイツ映画？
ホラー映画。ドイツの、あ、犯罪サスペンス映画って書いてますね。ちょっとだけあの、アマゾンかなんかでパッケージ見たんですけども、普通に面白そうって思って。いや、見たいんですけど、ビデオさん行ったらあるかな？あるでしょうね。ちょっと
まずアマゾンプライムで一緒
に。あったらびっくりしますね。まだソフト化してないのかな？あ、でもしてるか。Who am I? Who am I って言ったらなんか、ジャッキーチェンの映画かなと思ってしまうんですけども。
面白かったですね。
え、知ってます？
はい。最後の敵が、パンチのやつと蹴りのやつが出てくるんですよ。
はい、
あ、めっちゃ好きですね、あれ。
あれ、確かあの、屋上でどつき合って終わるんでしたっけ？
そうそうそう。
ふぅ、甘いって言うんですよね。ああ、このピエロがお前をあざ笑う。なんか不気味な雰囲気があって、みたいな。でもごめんちゃいさん、もったいで取り上げるべき案件とまで言ってますからね。そこまで。
そこまで。
そう、そこまで、そこまで、はぁ、あ。三軒茶
道。ぜひとも。
はい。
はい、いやいや、はい、ぜひとも見みたいですね。
はい、三軒茶道さんが、あれですね。あ、ちゃうわ。藤子さんが、てっちゃんの宮古島旅行記すごく楽しい。とほほな出来事も孤独のグルメみたいで楽しい。沖縄の人が宮古島を語るのって新鮮で、それも面白い。
いやー、宮古島はいいところですよ。
で、三軒茶太郎さん、てっちゃんさんの気候話は本当に楽しいですって。
ありがとうございます。
てっちゃんの気候話は面白いから、また気候話してほしいですね。
うん。なんか、クラウドファウンティングとか作りますか？
何それ
旅行
何それ、クラウドファンディング旅行って
旅行、いや、あの5万とか設定して5万貯まったら、
はい、
絶対旅行行きますって
お前が旅行行くだけやんけみたいな。
いや、でもなんつうの、
はい、
ちゃんといくらから特典とかもつけて。
どんな特典？
1000円で、
はい、
一緒に写メ撮るとか
で、旅行先で、
そう、
お前も来いみたいな
そう、お前もこういう、やばくないそれ。
旅行先であのツーショットをしますとか。
そう、5000円で一緒に飲みますとか。
はぁ、クラウドファインディングの旅行ってやばいっすね。てっちゃんさんが例えば、そうやな、なんか四国行きますとかって言ったら、旅費かかるから。
うん。
その旅費を出してもらえないかな。
いや、そんなことがあるなら僕はもうすごく嬉しいし、
はい、
モテラジに至っては、
はい、
1ヶ月かけて語りますよ。
で、そのクラウドファウンディングした人にだけお届けしますみたいな。
そう、それをね。
死なのかな。
あ、それじゃないですか、やっぱり。クラウドファイティングしてくれた人だけに、
はい。
MP3 を送る。
そういうことなんかな、クラウドファウンディングで。あ、ほんで、なんかあの、クラウドファウンディングしてくれなかった人には、
うん。
カット版だけお届けしますって。
カット版だけってやばいね。
あの、僕こうやって飛行機乗って、あの高松の空港降りたんですよねって。
うん。
で、そこからいろいろあってこうであれでってうどん食べてとかいろんなことがあるんですけども。
うん。
普通の無料公開版は。
うん。
降りて、で、そんなわけであの那覇行きの空港にあの飛行機乗りましたねって。
うん。
になる、もういきなり。カット版は。
いきなりか。
その間はクラウドファウンディングをしてくれた人だけには届いてると思いますけど、ってそんな感じなんですかね。まあこれはクラウドファウンディング版で言ったんです。でもここでは言いませんねって。
言わない？
うん。って感じなのかな。どうなのかな。うん、
いやー、そんなことができるのなであれば。
うん。
四国であれ、島根であれ、新潟であれ、北海道であれ、はいはい、どこにでも行きたいですわ。
はい。
でもそんなことができない、なかなかできないのが世の常ですよ。だから僕が、なんか宝くじ当てるか、リスナーさんが宝くじ当てて余興で俺をどっか飛ばすかの二択しかない。俺が当てるかリスナーさんが当てて、
うん、
余興をしたいなって。
なるほどな。
いや、もう7億当たったから使い道ないよ。てっちゃん四国とか行きたいって。
うんうんうん、
行きたいなって。じゃあクラウドファンディング立ててってはいってどんだけよってならんことだ
なりますね。
なのでお金を貯めて、
はい、
地道に四国に行けるようにします。
いや、高野タルマン号の収益でね、
みんなアルティしないもん全然
知ってるでしょ。
みんな RT もブックマークもしないもん。
あの、よかったら広めやってますよ。
もう理論上僕フォロワーが1000人ぐらいいるんですけど、
はい、
アップしたら必ず1000ぐらい増えないとおかしいです。
はい、
でもね、ツイッターからのね、アクセスとか僕見えてるんですけど、はい、全然ないから。全然。
どっからあるんや、アクセス。
検索。9割検索です、僕のタコの卵は。
じゃあ、ブログは9割検索っていう本書いたら売れるかもしれないですよね。
誰が本を書いてた、誰が出すのかっていうね、本当にね。
ブログの記事にそういう記事書いたなって思ったけど、
うん。
最近のブログってそんな記事ばっかりちゃう？
いや、そんな、だって書きたいもん、みんな。
なんかその、ブログのアクセス。
1ヶ月で何万 PV 稼いだ方法とか、
とか、
アクセスアップの仕方とか。
アクセスアップの仕方とか、自分が、うん、自分がたどり着いた方法とか、
うんうんうん、
ブログのこと書いてるブログばっかりになってへん。
うん。
とか、なんか、池田隼人さんにこんなことを聞いたとか。これからのなんか、ブログの収益モデルとか。
うん。
ちょっと待てよって。え？って感じになってる。
いや、でも、まあ、何書いてもいいからね、別にね。
いいけど、もうさ、いいけども、なんかね、向いても向いてもラッキョウ見たいじゃないですか。
うん。ブログを見ても見てもブログ。
そう、ブログを見ても見ても、ブログがアップする方法を書いてるブログがアップする方法を書いてるみたいな。
いや、もうそれが受けるんでしょ。あと書きたいんでしょ。そういうのが。
でブログ書いてる人がね、
うん。
ブログのアクセスアップに一番興味のある、ありますって言われた時の絶望感たらないくない？
いやー、なんていうのかな、手段と目的が変わってくるみたいな。
そうそうそうそう。あの、ブログ書いてる、どういう趣味のブログ書こうかな。そうやな、ブログのアクセスアップが俺の趣味やしっていう。
うん。
だからブログのアクセスアップについて書こうみたいなんて、なんか、死にたくなりません。
なるほど、しょうがないんじゃないの、もう。しょうがないんじゃないの、まあ、
ブログ始める目的がもう、ブログが注目されるためにやるみたいなところ。
そうそうそう。てかもうハマってしまった的な。もうそういうのに。受けが良かったから、とか。ブログに受けとか言われると、そうなかなか難しい問題になって
くる。しかも実際に多分ね。
うん。
見てきた映画がうんぬんかんぬんでこんなんでこんな面白かったなとかって書いたりとか、うどん食べましたとか書くよりも、
うん、
ブログのアクセスアップについてって書いた方がむっちゃ集まりそうな予感がするとこが嫌ですよね。
なんか確かにな
んか、うん、
確かに
鳥取のビンさん、かっこ元店長が、よーし、まだまだ行くぞー、もしここで終わってたら、モテラジ、評価が上がるのか下がるのかって、言ってますね。クリーピー、偽りの隣人。
あ、そこで終わってたらってことね。
そうそうそうそう、鳥取のビンさんも見てしまったんでしょうね。
なかなかやりきれない気持ちになったでしょうね。
僕は最後まで最後のオチも入れて僕クリーピーって、
うん。
やったーって思った。
最後までやった。あそこでまだまだ行くぞって終わったら、
うん。
なんかすっげえ嫌な気分のまま映画館を去ってたん
です。そうですね。冒頭からの前振りが全部意味ないですもんね。
うん。
やりきれない思い出、映画館を。
うんうん、そうそうそう。
出て黒沢清監督嫌な映画撮ったなって。
主人公も奥さんはまた真空パックされるんか、みたいな。
そうそう。嫌な映画撮って何してくれてんのって。
うん。
うん。ある意味キュアっていう映画が、
うん。
そういうのに近いっちゃ近いんですけども、あれはあれで、イケてる映画なんで、もし、見てなければご覧になって、うん、キュアは、アマゾンプライムビデオにありますからね。
あ、アマゾンプライムビデオ、映画のラジオですね、本当に。
はい、なんか、もうなんか、いや、だからこれね、アマゾンプライムビデオに合わせて言ってる面が少ないところが怖いんですよ。
うん。
言ったら僕らがなんか話題にしがちなやつがラインナップされてるって思ってもらえれば。
だから相当気が合うな、アマゾンプライムのプライムビデオ班の人と。
そうそうそうそう。ないのはゾンビぐらいですからね。
うん。
だから、ひどいんですよ、アマゾンプライムビデオは。リサーチしてんのかって。あ、でも。
してるな。
人の検索とかすぐ見ますもんね、アマゾン。
そうよね。
こいつどんな映画好きなんやろうって。じゃあこれあげとこうって。プライムビデオ。あ、ロッキーとか言ってるわって。ロッキーあげとこうって。
絶対そうだよ。
あのね、僕らがアマゾンプライムビデオ、アマゾンプライムビデオっていうのは仕方ない。っていうのが分かりましたね。
だってとっても面白いもん。
だって、てっちゃんがリミットって言った時にもう、アマゾンプライムビデオ念頭になかったですもんね。
そうそうそうそうそう。で、行ったら入った。
あったって。あったって。これあるやんって。
うん。
倒れそうになったわ。本気で。まあ、そんな感じで、来週も、あれですね。この世界の片隅にを言うということを。
はい。
てっちゃんさんが予告してくれたんで。僕は何とかして。
ローグワンとか。
ローグワンね。何とかして。見れたらな、
うん。あとはもう今年最後のモテラジ。
あー。辛いっすね。
あとはクイックジャパンに乗るという。
あー、そうそうそうそうそうそう。
沖縄販売が遅いんで雑誌の。もしね、見た人がいれば見たいな。うん、本当ありがとうございますですよね。雑誌に載るなんて。
そうですね。10年ぶりぐらいですかね。
もっとアピールしていかんと。アマゾンに。
アマゾンに
大手にすり寄っていこう。大企業、世界的ですもん。
いきなりアマゾンってすごいですよね。
アマゾンからダウンロードできますよってモテラジ。
ちゅうか、アマゾンプライムに上げてくれないですかね、モテラジ。
うん。
こんだけアマゾンプライムの話ばっかりしてるんやから上げてくれないですかね。まあそんな感じで、また来週。あ、最後やからもうすんごい放送になりますよ。
うん、とんでもない放送になりますよ。
もう相当やと思いますね。まあ、今週は、配属がこの網地になったのかもしれないですけども、先週もそうでしたね。そんなわけで。
ラジオやる気あるのか本当ね。
あ、なんか今、糸魚川の方ですっごい火事みたいですよね。
ああ、大変ですね、皆さん。本当に。
あんな火事って地震とか覗いたら、近年、なんか、150とかなんかもうてほんまなんかなっていう。
映像見ましたけど、大変でしたね。
映像見ました？
はい。
そんな大火事なんですか？ブワーって燃えてるんですか？
もう、皆さん、気をつけてください。火事には本当に。
1件とか2件でしたよね、最近の火事っていうか、現代の火事っていうのは。あんなに炎症するみたいな話って、びっくりした。糸魚川でもただし聞いてくれてる方もいるかもしれないですもんね。
はい。
早く消えることを祈りつつ。
はい、あとは、はい、フォームローラーめちゃくちゃいいんで。
まだ言うか。
いや、 絶対豚尾さんもドハマりする。
テニスボールより？
フォームローラー言うてるよ。
言うてる？
言うてる。テニスボールよりフォームローラーの方がいいわ。
もうテニスボール買ってる？
あ、誰が？
フォームローラ
ー。うん、買ってる。もうテニスボール俺が窓から投げるから、
うん、
フォームローラーにして。
うん、うん。
あの、フォームローラーが気持ちよすぎて、
うん、
逆に腰痛になりたいです。わかる？この苦しみ。
わかりました。というわけで、また来週の放送
楽しみ。来週。
さよなら。
さよなら。